では、みんなで作るエコな町荒川プラン、荒川区低炭素地域づくり計画。区では平成22年度に荒川区低炭素地域づくり計画を策定し、区民、事業者の皆さんと共同して地球温暖化対策に取り組んでいます。平成27年度は10年計画の中間年度であることに加え、東日本大震災の発生と社会情勢が変化していることを踏まえて、計画の目標や施策の内容の見直しをしました。エコな街を目指し、区民、事業者の皆さんと共同して計画を進めていきます。お問い合わせは環境課、電話区役所内線482番へどうぞ。まず、荒川区の現状。区全体のエネルギー消費量は平成12年度に比べ減っていますが、電気エネルギーの発電割合のうち火力が増えているため、CO2 排出量は少し増えています。また、区のエネルギー消費量の内訳は、家庭部門が 44%、業務部門が 26% となっており、合計で 70% にもなります。各家庭や職場における省エネの取り組みが特に重要です。ではここで、荒川区のエネルギー消費量の内訳を申し上げます。家庭部門というのは家庭。業務部門は事務所、サービス業等。運輸部門は自動車、鉄道等。産業部門は建設業、製造業等です。出店はオール東京62市区町村共同事業、緑東京、温暖化防止プロジェクトから作成しました。家庭部門 44%、業務部門 26%、運輸部門 21%、産業部門 9% 以上です。次に、計画の目標と重点プロジェクト。今回の計画改定では、区民、事業者の皆さんの省エネへの努力が適切に反映されるよう、エネルギー消費量に関する平成32年度までの削減目標を追加しました。エネルギー消費量を 30% 削減、平成12年度比。区内における平成24年度のエネルギー消費量は、平成12年度に比べ 21% 減少しています。残り 9% の削減に向け、次の重点プロジェクトを掲げました。省エネルギー型ライフスタイルの推進。省エネルギー型ビジネススタイルの推進。環境に優しい街づくりの推進。低炭素地域づくり協議会を主体とした共同による環境活動の推進。次に、計画の推進のために、荒川区低炭素地域づくり協議会。荒川区低炭素地域づくり協議会は、地球温暖化対策の取り組みを、区民、事業者、区が共同して進めていくため設立しました。スポーツ、ゴミ拾いやライトダウンキャンペーンなど、身近で楽しいエコを広める活動をしています。皆さんもエコな活動を一緒に始めてみませんか？ここに3月6日に開催されたスポーツゴミ拾い、このゴミは GOMI と書かれています。で、集まられた皆さんの集合写真が出ています。お問い合わせは環境課、電話内線482番へどうぞ。次は、みんなでエコな町に、荒川区長、特別区長会会長、西川太一郎。平成27年12月、フランスのパリで196の国と地域が集まって、国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議 COP21 が開催され、地球温暖化防止のため温室効果ガス、二酸化炭素等を減らす目標等を盛り込んだパリ協定が採択されました。私は平成9年に温室効果ガスの削減目標を国際的に初めて決めた京都議定書の採択 COP3 に立ち会い、また平成15年にはアメリカで行われた炭素隔離リーダーシップフォーラムで日本政府代表として署名いたしました。その経験から今回のパリ協定は地球温暖化対策として、 公平かつ実効的な枠組みであり、高く評価できると考えています。地球温暖化対策は世界的に考え、足元から行動することが大切です。そのため、区では全国に先駆けて実施した街中避暑地や省エネマイレージ等具体的な施策を区民の皆様と共に取り組んできました。今回平成22年に作成した荒川区低炭素地域づくり計画を見直し、新たな削減目標を掲げたほか、既存の施策を再整理し、内容の充実を図りました。この計画をもとに、多くの皆様と共に環境を考えて行動する環境区民となって、省エネ行動と地球温暖化対策にみんなで取り組むエコな街荒川を目指してまいります。